サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾、カーズ SP でお送りします。
いぶし銀アニメの件。
サンキュー達夫です。
国井咲也です。
そして
足富慎吾です。
カーズ SP のカーズです。
4人体制のワイワイ放送でございますけれども、
はい、
カズさんから何か。
あ、そうなんですよ。僕はですね、まあ、カウチポテトアニメというのがちょっとこちらの編集部でもそういう定義づけされましたけども、新しい定義づけされるようなアニメをちょっと僕はここで提唱したいなと思ってます。
はい、
いぶし銀アニメって言いまして、うん、なんじゃこれはっていう、要はツイッターで、あ、これ面白いですとか、友達にいやあれ最高なんだけどっていうふうに声を大きくして人に勧めたいアニメがありますよね。まず
ある、
うん、ありますよね。
窓マギ面白いとかそういうやつだよね。
窓マギは本当にみんな声を大きくして言いましたよね、
みんな一般の人にも見てほしいみたいなね。
本当布教したいというか、言葉を変えるというアニメもあるんですけども、それとは別にいぶし銀アニメ、例えばですね、家で一人でアニメを見た後に、見終わった後に、はぁ、あ、最高こうため息混じりにしみじみとこのうまい日本酒をキュッとやった後のっていうですね、お酒を飲めない2人で知ってますけどこれ伝わるかなこれ。
まあだから、みんな見てっていうよりは、ああもう俺オタクでよかったなって思えるような、
本当にオタクに生きてきてよかったと思えるような、いわゆるそれほど派手ではない、
はい、
ですけども最高のアニメというのを僕はいぶし銀アニメって言いたいなと思っていて、ちょっとこの辺を提唱したいなと思って。
例えばそれどんなものなん
ですか。僕にとってはまあその今年でいうところの宇宙天家族なんですよ。
いやあれ素晴らしい。確かに
ですね。あれはフックで、いや実はなんかタヌキが女子高生になってさとか、いろいろそういうふうに進めても多分面白さは相手に伝わりづらい。
そうなんだよね。
あれの面白さは見ろとしか言いようがないところの伝わりづらさはあるんですけども、見た後最高。
そうなんですよね。あれ本当に面白いですよね。
面白いんですよ。だからそのあたり本当に面白いことを面白いとしか言えないんだけども、でも最高なフィルムを作ってくれるアニメというのがあって、例えば僕的には過去いろいろあるんですね。例えばラストエグザイル銀翼のファームと
か あった
ありましたよね。
銀翼の方ですか。
あ、僕ね1期目も好きなんで、僕1期も2期も、1期目はどちらかというと声を大きくして面白いよってでも言いたい感じだったのかな、でも2期目に関しては僕しみじみと家で、あれって結局
棒ビーヨとかも出てきてね。
そうなんですよ。
上がったあれ。
そうなんですよ。1期からのファンも喜びみたいな感じの、あれって、まあ、要は亡国の復興物語を、
はい、
女の子3人をメインとして描いていて、はい、でな言葉の通じないね、ちょっとロシアっぽいモデル、ロシアの国っぽいのと、なんかこの言葉は通用しないんだけども、まあ、意思の疎通ができたりとかいう友情がこうクライマックスでこうつながってきたりするところが、結構フィルムの美しさも含めて僕はものすごく好きで、このあたりは皆さんご覧になってます。でも
見てましたよ
銀翼のファーム、
確かにそのツイッターで めちゃくちゃ面白かったのでつぶやくことは記憶ではなかったから、
ね、
本当にもう自分で見て噛み締めて、
あ、そうです
ね、そうだね。
そうなんですよ。なかなかもっと評価高くしてほしいんですけどって僕アニメファンに言いたいんで。
確かに。
そうなんですよ。
あ、そういうのいっぱいありますね。
そうなんですよ。そういうのどんどんみんなで言ってって、みんなツイッターあるしフェイスブックあるし、もう言っておこうよっていう、再評価しましょうっていうのがアザルと。確かに今アニメ本数多いです。追い切れないって人も分かりますけども、でも過去の作品に目を向けてほしい、
ね、確かに。
そうなんですよ。
で追い切れなくなるとやっぱこう一押し物から見ていっちゃうけど、
そうですね、
いぶし銀はいっぱい見てほしいよね。
そうなんです、なんで僕、まあ、ざくっとタイトルだけ言いますんで、はい、もし引っかかっていたら、はい、ぜひともレンタルビデオ屋でもいいです。最初は、見ていただきたい、
はい、
アニメの候補みたいですけどまあ、それでも街は回っている。
それ街ね。
それ街ですね。あれも僕はシャフト最高だったですね。
俺ね、シャフトで言うとね、F っていう作品がある。
EF と書いて F
で、大沼監督のやつですよね。
あれ意外となんかみんな何も言わなくないですか。
そうだね、
シャフトの割には。俺はもっと評価されていいと思うんですよね。
わかります
。物語シリーズは言われてるんだったら、F はもっと評価してほしいなっていう。
あれ面白かった。
結構演出に、割と とあの入れなかったっていう友達がいたんですね。
あでも逆に言うと入れない演出っていうぐらい個性のある演出ではありました、
ね、そうですね、
ドヤ顔感半端なかったですけどね。
あともう斬新さ半端なかったです、ね、うん、確かにだからシャフトは割とそういうのは僕ささみさん頑張らないとかもものすごく好きで、
そっかそっか、
あのあたりもいわゆるそのカウチポテトでも、まあ、真剣に画面をずっと見続けるんだけどもやっぱり終わった後面白いっていう。
シャフトね、でも確かにそういうイブシギン
多いかもしれないですね。
多いんですよ。あの夏の嵐とかもそうだったんですよ。
あ、そうですね。
そう、確かに、うん、だけどだから人によってはあのドヤ感受け付けないっていう人が割といるっていうことですよね、うん、あ、そう
か、
う
ん、やっぱ個性の強さか好き嫌いがもしかしたら出るかもしれないんです
ね。そうですね、
イブシギンアニメ
確かにそうかも。あ、面白い、確かに、
は
い、
なるほど、まあまあ、あとはですね、まあ、表現物が僕は
表現物、
そう、はい、国座も好きだったおっしゃってましたよね、
はい、あれは面白かったですね。
そうなんですよ、
あの見ましたよ俺信長のシーン、あれ
どうよ、あれ
あれやっぱかっこよかった、
かっこよかったよね、
うん、あれ面白かったね、
戦国もの過去にたくさん出てきた中で、うん、あの織田信長の、ね、うん、暗殺シーンはなかったですよね、
うん、ああってなりましたよ。
確かにあそこはものすごく強烈なフックなんですけども、うん、基本的には戦国時代を茶器という観点から描いてるんですよ、うん、僕そこにものすごくなって、うん、人の機微とか千利休の業の深さみたいなものを、うん、あれは
面白かったですよね、
面白かったですね、
セリフを取ってみても
そうなんですよね、うん、史実を元、史実を元にして作者の解釈で、うん、茶器の観点からの、うん、
なるほどね、
あの人の業と人の機微を描いていて、でもまあそんなほど大騒ぎしてわーっとはなかったですけども、うん、あれはぜひ皆さんにご覧いただきたいなと。
カズさんめっちゃ今日真面目じゃないですか。
今日真面目ですよ、ね、
いつ
でも真面目だと思ってたんですけど
そういう歴史ものだと、はい、俺あの源氏、
あ
ああ
れだからテレビ民放で多分、うん、そうそう、あれはいや俺結構ノイタミナであれ衝撃だったんですけど、
う
ん、
そう、あ、そう、結構前のノイタミナでしたね、
うん、そうですよ、
はい、確かにノイタミナ多いんですよ、だから
そうなんだよ ね、あのだから初期ノイタミナと言ってもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、であれは出崎治監督が、ね、はい、地上波で監督やった最後、
最後
で、
ね、
確かに遺作、
まあ僕らも何らかあれネットラジオっていう形で関わりはしましたけど、ね、だから主要キャストと監督さん、はい、インタビューとかしましたけど、僕はあれだから歴史解釈ものとしても結構好きで、あのなんだろう、2000年代にまず出先さんのフェルムが見れるっていう斬新さと、まあ六条の見やすところの解釈とか葵の解釈とか、割と今までの源氏を踏襲しつつも新しいところがあって、でやっぱ源氏物語でも頭角を使ったりとか止め使ったりとか、あ、なんか出先っぽさもあって、なんかこう、あ、なんか俺だからそれまで明日のジョーとかベルバラを見てた自分も肯定できたっていうか、縦軸で、あ、出先治も感じれたっていう喜びはありましたね、源氏は。
初期の痛みなっていうか、まあ、の痛みなは
割と物のけとかもそうですよ。
あ、そうですね、
物のけ、
いぶし銀だ、
そう、東映アニメ、うん、で割とだから、そうか、化け猫の回から薬売りが結構出てきてっていう話ですよね、うんうん、あれもだから結構印象に残ってるけど、あんまみんな大声で言わない、
そうですね、ちょっと再評価みんなしてってい
う
感じしますね、
あ、そういう感じですね。足止君なんかありますか。
あ、僕多分もしかしたらその声の小ささ、声の大きさっていうだけで聞いとった話になっちゃうと思うんですけど、うんうん、僕あの初恋リミテッド
最高だよ、もう何回も何回も言わせんなっていうくらい最高、
本当もう辰夫さんとも何回か
BS11 よくやったって
本当そうなんですよ。
いや俺あれ今地上波で再放送してもう勝てると思う、
完璧、もう完全に萌え、部品アニメにとって変わる、もう内容的にはもう
最高だよ、あ
の完全にもう最高の部品アニメ、もう映像もすごく綺麗だし、ただこれと同じ時期にめっちゃ声を大にしてみんなが好きって言ってたアニメがあったんですよ、軽音なんです。
そうなんです、
あ、軽音と同時期なんですか。
豊崎さんがまたこのねやってるの、これ
そうなんですよ、
軽音もやってるし初恋リミテッドもやってるの、
ちょうど同時期にやってて、で、まあ、片や、ね、TBS で地上波でやってて、
キー局
で片や BS11 でしかやってなくて、
やっぱハードル高かった、
ね、しかもね、BS 版 CM がないから、本編終わった後にキャストのちょっと恋のトークみたいなのがあるの、 で今回の話数はどうだったみたいな、うん、そういうちょっとね、うん、後受け的な番組もあって、
はい、オムニバス形式で毎回主人公は変わるんですけど、この子がその好きな子とこういう話がありましたみたいなのを毎回やってくれて、もう本当に泣かせるような話もあったり、
あのアニメはすごかった、
もうエロに偏った話、いやいろいろ最高。
基本軸は金髪ツンデレとちょっと猿みたいな男の子っていうのがあったんだけど、あれでもジャンプ作品にしてもえらい良質だったよね。
とんでもなかった。
書き込みもすごかったしね、
エロかったし綺麗だったし、
うん、ちゃんとこう太もものぬくもりのするアニメでした。
ちょっと変態的な。
そう、俺いいアニメってこの子の太ももに手挟みたいって思うアニメ、いいアニメなんで。
太ももがいいアニメは割と素晴らしい。
パンツにぬくもりがあるアニメ。はい、そう、やっぱ空の落とし物とかパンツにぬくもりがある。
わかります。あれほかほかな感じします。
やっつけパンツじゃなかったでしょ。はい、やっぱそういうところって大事だと。やっつけパンツやな、
やっつけパンツ、
ちゃんとさっきまで履いてたっていうぬくもりがあった方がいい、ね、はい、そういう意味でも初恋で見て
たら、ね、登場する女の子みんな可愛いし、いろんなタイプいるし、もうこの俺はこの子は好きだ、俺は、いや俺はこの子は好きだって話もできるであろうアニメなのに、見れる環境が少なかったがゆえに あんまり声を大にする感じがなかった。
俺だからおとなしい女の子って全然なかったの、あのアニメ見るまで、はい、うん、だけどあの9話のちくらさんっていう美術部の女の子がずっと美術室で見てる絵が好き でその絵を描いた先輩らしき人っていうのがある日突然来るんですよ。その男の人がまた県内で一番優秀な学校行ってる、白い制服着てる
エリート
か、エリートだ、しかも声が石田明かっ
ていくもうね絵に描いた
よ、絵に描いたよ、
絵に描いてるんですけど、
そう
な
ん
もうね、
あの回とかで、あ、ちくらさんいいって思って、
静かな女の子のちょっと燃えるような
声みたい
な、
俺髪留めしてる女の子初めて好きになったすごかった、ちくらさんの破壊力、
日賀さんみたいになってますよ、
いや本当にあれはブヒレるよね、
ブヒレ、
普段はもうみんなの恋バナとかを、ああそうなんだって静かに聞いてあげてる子が、
う
ん、
そう、
もう
そうなんだ、誰にも言わずもうひっそりと恋をしてるっていう、でひっそりと終わってるっていう、
そうなんだ、その人は海外行っちゃうんですよ、
そうなん
だ、切ない、
あれでもあの回は本当すごかった、
だって辰夫さんイベントでその
そう回だけを上映するっていうのをやって
許可取ってやったんだ、
やったやった、
俺もそれで
見た、一気見じゃなくて一話見、
一話見だけ
ベストエピソードなんですね、
完璧でしたもんね、
だ俺かん、だからさ、あれ当時の BS11 って誰も見てなくて、うん、あれ何で見た、 BS11 で見た、
僕あの
DVD
ネットで、あのバンダイチャンネルで無料配信してたんですよ、
はいはいはい、
でその時僕家にパソコンなかったんで、わざわざネットカフェに行って見てました、
そこまでハマった、
いやすごいアニメですよ、
いやすごかったです、あれ本当にみんな見てほしい、
いや俺も当時誰にもこう、うん、誰も見てなくて、うん、だからイベントでみんなでみんなで感動を立ち会いたくて、
すげえ、
やっぱパッとできたのはやっぱ初恋ですかなっていうのは、
山川、山川監督ね、だから俺絵コンテもらったもん、
おお、いいな、
誰も見てないからもう使わないからもらっちゃったもんね、
それくらいだからセールス的には苦戦した作品な
んだ、あれ出し口がね、
だからやってるとことをみんな知らなかったんだよね、だからね、
なるほど、軽音でブヒブヒ言ってたんだよな、
う
ん、
やっぱそうなんですよ、バランスがあったんで、みんなやっぱ軽音に行ってたんで、
そうそうそう、
同じクールは割と萌え系はそこでやられたかもしれないですね、軽音がある時は
大きかったからね、
国さんどうですか、
僕ねちょいちょい言ってるんですけど、プリンセスチュチュはまだ
チュチュね、チュチュはでももう名作じゃないですか、
名作でもそんなにみんな言ってるかなっていうのがあるんですよ、
う
ん、やっぱり
ここ海外だけ、
俺そんな気するんだ
よ、チュチュ最高じゃん、
ほら編集長とはほら話合う
じゃん、あれ
最高じゃんっていうふうになるから、
ね、最高、人生の10本絶対入りますよ、
いや俺絶対入るんですよあれ、でもなかなかチューチュー見ましたみたいなの聞かないんでね、
確かに聞かないです、
ね、そうなんですよ、
なるほど、
いっぱいあるんだけど、ブラッドシーとかもね、
あ
れ派手でしたけど、
はいはいはい、
あれはアニメとして俺はすごいと思いましたよ、
だからみんな見てるはずなんだけど、あんま語らねえっていうのあるじゃん、
う
ん、
あ、まあ、語りにくいっていう作品もあると思う、チューチューもだからブラッドシーもそれ大きいんだと思いますよ、
ブラッドシーって僕1年でしたっけ、長かったんで、
いや、ブラッドシーはワンクール
です、ワンクールの期待してるのあれじゃなくて、 あのワンクールのあっちの方
で、はい、水木さんが主演してた方、
ね、そうですね。
でもあれ設定に僕どぎも抜かれて、うん、なんかツイッターでもあなんか裏舞台というかいわゆるね、うん、メタ的な仕掛けをしてあって、
あれが面白かったんですけどね。その辺がだから映画をやる語りにくかったのかもしれないっていうところがあるかもしれないですよ。
私なんか見てて圧倒されちゃって、なんかその
何も言え
ないっていう語って、うんうん、なんかこのアニメを語って論破してみようみたいな、うん、気にならないぐらいなんか圧倒されちゃったんですよね、あれ見てて、うん、なんか語る気に させない
というか。そうだね、だから空の教会とかもそうかもしれないね、
あれ好きがないのかもしれない、
好きがない、好きがない、確かに。
あの剣劇の素晴らしさどっちもありますよね、だから、
うん、そうですよね、
あの辺りのバトル、
忘年のザムドとか、
うん、そうですね、
はいはい、サムライチャンプルとかもそうなのかな。でもチャンプル割と一般人にも見せ
やすい、あれはそうですね。
ブギーポップとかも俺そうだと思う、
あ懐かしいところ
懐かしい、
すっごい好きなんだけど、あれやっぱあれ分かりにくいっていうふうになってる
んですけ
ど、あれがいいんだけどなと思う。
ガレーゼロとかも良かったですよね。
ああそうですね、
あれも評価されないとおかしい
です。いやでもあれ割と評価してません、どうなの。やっぱさっきの同じように僕の周りだけかもしれないけど、高評価というか必ず名作アニメって何って言った時にはガレーゼロの名前は出ると思います。
最高です。
ヨミちゃん最高、
ヨミちゃんだって太ももに足入れ
てあ太ももいいですよね、わかります、ヨミちゃん
で黒髪ロンガ、
黒髪ロンガあって、であの
日本
ユリではないんですけども、そうなんです、
まあまあそういうところもあり、
姉妹カップルの距離の近づき方と、必ずこの崩壊するというか闇落ちするのが原作ファンは分かってるんですよ、うん、あの後にヨミちゃんがダークホースに落ちるっていうの、そのあたりのなんか破滅感というか、うん、あのあたりドキドキしながら見ていて、うん、あ確かにリアルタイムでオンエアしてる時にはあまりその声を高くはできなかったけども、うん、全て通して見た上ではもう素晴らしい。
あ、なるほどね。
ちょっとあの時期はみんな赤色に染まる坂にぶひってたやっぱり
分かりやすいな、
分かりやすいね。
あの時期はもうぶひやに
良かった、
赤色に染まる坂ね。10月はやっぱそうでした
ね。俺はね、2期見たいやつっていう基準なんだよね。
おお、なるほど、そうそう、続き見たい
アニメは多分、うんはい、それで言うとね、あの吉永さんちのガクオイルは好きなの僕。
なるほどね。
あのちょっと
懐かしい、
あのコメディータッチな感じで、うんうん、割と一話完結で見やすくて、うん、キャラも立ってて若元力も遺憾なく発揮されていて
石ですね
なんかぜこれだから全年齢が見ても楽しめるっていう。
そうですね、
あれが日曜の夕方とかでも違和感ない作りだったはずなんですよ。
はい、
なんですけど、まあ U局で深夜だった
んで、
あんまり大勢の人に見てもらえなかった。
あ、
カウチポテトではないガーゴイル。
ガーゴイルね、
あと僕割とカウチポテトの枠に入ってしまうかも。
ガーゴイル、あ、
そういう意味で楽しめましたすごく。
あ、まあそうか、
ギャグ路線だからかなって感じもするけど、う
ん、あ、なるほどね、
うん、
なんかガレーとかの場合は画面力というか、なんか見逃
そうですね、
1秒目を離した隙何か起こるかも的な食いつき方はあります
よね。確かにね、そうなんだ、
うん、
なるほど、ね、これちょっといっぱいありますね。
あるよ、うん、いっぱい、数多いもんね。
まあ数多いんだよね、まあ、
そうなんですよね。
でみんな多分途中で切っちゃってるのかもね。
あ、
うん、
確かに
見切れなくて、もうだからマストでブギレるやつを先に見せるから、
わ、ね、
かりやすいところ
ね。良質なお野菜とかを食べてないってことなんですよね。
みんな肉ばっかり、
みんな肉ばっかり。
俺カレーでもめちゃめちゃブギってたけどな。
いや、ヨミちゃん
の俺曲調だね、うん、
いや、かっこよかった、確かに。あとね、
ちはやみのり、
エンディング最高だったよ。エンディング
歩いてた、
そう、歩いてるし、
歩いてるやつ、
若干内股で最高でしたよ、
最高でした、
うん、
オープニングでそのヨミちゃんがあの神楽ちゃんと一緒にカラオケ歌ってるシーンばっかり
何
回もかわいい。
あれは本編まで見ると切なくてね、なんかね、幸せなね、ひとときがね。
確かに、
あれもユリとしてもすごく僕はブヒレたんで。
そうですよね、
はい、うん、ガレーゼロはぜひ見てほしいですね。
皆さんからのいましただからイブチギンアニメ、
そうですね、
はい、そしてカウチポテトもまた引き続き募集したいですね、う
ん、はい、
ありがとうございます。
熱文字、というわけで、まあ、今週ちょっと短いですけれどもね、こんな感じとなっております。これはもう9月の頭の方の収録でしたので、まあ、もしタイムラグ感じる方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですが、まあ、こういうね、イビフシギンアニメあんまり語られないけれども名作っていうのもね、本当に多いので、まあ、ぜひカーズさん提唱、カーズさんまともなことを言う時もあるんです、これをねぜひ知っておいてほしくて、 出したみたいなところもありますよ。はい、そろそろ月末でございます。部費部、そして編集部へのメールなどなどね、そろそろオタヨタ編集部編集室の収録もありますので、ぜひ皆様からのメールをお待ちしております。本日はちょっとメールを読みたいと思いますけれどもね、編集後期ということで、熱文字ネームナナミシンプソンさん、皆さんこんにちは。劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語について、サンキューさん、サンキューさんってまたやらい、ちょっと距離取りましたねこれ。サンキューさんが公開前に雑誌に寄せられていたストーリー予想、どこかで見たような気がする日常系アニメあるある、には大変笑いましたが、公開後に振り返るとある意味半分当たっていました。これはサンキューさんにとってはしてやったりなのでしょうか、それともボケたつもりが半分正解を引き当ててしまった失敗なのでしょうか、感想をお聞かせください。ということで、これは多分マドカマギカピアの方で、僕が喋ったことかな。びっくりしましたよ。結構な大きい扱いでですね、右のページが松井玲奈さん、左のページがサンキュー達夫というね、よくわからないページの構成になってましたが、見開きで。で、そこで確かマドマギの新編まだ公開前ということで、なんかストーリーを予想してくださいみたいなあったんで、ふざけんなと思いまして、予想なんかできるかということで、まあ、魔法少女部を作るために人数が足らない、5人揃えないといけないんだけど人数が足らないので、みんな学校の同じ学校の人になるみたいな、でそこででもどうしても4人しか集まらない、新キャラが出てきて5人目になるみたいな、なんかそういうどっかで見たような気がする日常系アニメあるあるやったんですけど、あれどこまでみんなに通じてんのかなというふうに思ったんですよね。でもナナミシンプソンさんに伝わっててよかったです。よかったです。みんな真顔で受け取ってたらどうしようと思ったんですけどもね。でこれ完全にボケです、早い話が。なんですけれども半分正解を引き当ててしまった感じのものかもしれませんね。ただまだ新編窓マギご覧になってない方いらっしゃると思うんですけども、これ聞いてても聞いてなくてもあまり変わりません。僕のね今これ話してることをね、なのでなるべく早めに見ておいてください。近々窓マギ特集あるやもしれませんのでね、ぜひぜひお早めに見ておいてくださいね。続いて、本名フルネーム本名希望西直也さん、先日日本放送にて声優ユニットスフィアが第3土曜日深夜に放送しているスフィアのオールナイトニッポン R を聞いていました。高垣彩さんが横山康さんならぬ彩さんに扮して世の中のいろんなことに突っ込む彩さんコーナーにじて事件は起きました。メールアドレスを読み上げた後、ハガキでも投稿を受け付けるということを説明する際に綾瀬さんが言ったセリフ、今日日ハガキもあるらしいで、郵便番号 100-8439、 サンキュー達夫ってそのサンキューちゃうわ。このセリフを聞いたスフィアの誰かが後ろですごいと言ったのが聞こえました。自分といえば予想もしない番組で予想もしない方の名前が出てきたことに頭が真っ白になりました。ささやきおかみということで、このセリフが高垣さんのアドリブか台本かは分かりませんが、達夫さん自体がネタに用いられるということは達夫さんの一般への認知度はかなり高いと思います。でも達夫さんはその状況に甘んじることなく、孤高のアニメマイスターおよび国語学者として君臨していただきたいものです。報告は以上です、キャップということで、ありがとうございます。そうだったんですね、ごめんなさい、僕これオンエア聞いてませんでした。スフィアがこれ何なんだろうね、これ構成作家さんが僕のこと知ってるっていうことなんですかね。郵便番号 100-8439、 サンキュー達夫ってそのサンキューちゃうわって言ったんですね。これ嬉しいですね。僕はそうですね、豊崎さんには 初恋リミテッドの今宵ちゃん最高でしたって直接言ったことがあります。それはそうですね、とあるアニメのイベントでですかね。あの4人で俺誰か、俺は基本的にみんなご一緒したことあるのかな。うん、皆さん本当に素晴らしいですよね。スフィアって本当ちょっと奇跡ですよね。みんなスフィア入りたいと思ってるはずなんですけど、男の子も含めて入れませんからね。来世一緒にスフィア入りましょうということでね、報告ありがとうございます。嬉しい報告ですね。その他出ました、熱文字ネームひろしさん。オタク芸人フェス2013の開催お疲れ様でした。本ポッドキャストの話だと非常に盛況だったとのことで、このような素晴らしいイベントが続けばいいなと思っております。なかなか地理的な関係で行くことができませんが、機会があればぜひ上京して参加させていただきたいです。早速ですが、今回のイベントからの録音ということで、春風亭吉光さんの落語を初めて聞かせていただきました。ありがとうございます。大変申し訳ないのですが、春風亭吉光という名前は初めてだったので、どのような落語なのかなと思いながら聞いていました。ですが枕のつかみから最高で大笑いしました。一気にジュゲムの下げまでとても楽しく聞くことができました。ライブで聞けた人は幸せですね。そうそう、ジョニー・ライデンやロンダルギアなんて久しぶりに聞きました。でもこのネタ何歳くらいの人までわかるんでしょうかね。知っている知っていないでなんとなく年がバレますね。まあ、最後になりますが、編集部の皆様は非常に忙しい時と思いますので、くれぐれも健康に気をつけて頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。ひろしさんからいただきました。吉光さんね、これ本当にすごい体験でしたよ。もう本当にトークライブいっぱいある中で、みんなこう演芸界落語っていうものにあんま期待していない状況で、誰も知らないわけですよ、吉光さんのこととか。当然その前に出たコインさん、滝川コインさんのこととか、その後ろの神田真紅さんのこともあまり知らないっていう中で、おい大丈夫なのかおいみたいな感じの空気感の中で、がっつりこうハートを掴んだ瞬間っていうのがね、会場が一つになった感じといいますか、瞬間最大風速本当にすごかったんで、吉光さん今年見たなんかこう革命の中でもなんか一番すごかったかもしれない。まあこれ日本放送の、吉田さんからね、ご紹介いただいたというかオファーいただいて、実現したものなんですけど、基本的にはオタク落語ってもう CD にもなってますし、いろんなところでなさってる方なんで、本当にぜひ追いかけていただいて、吉光さんツイッターもやってますからね、ぜひぜひ、何がしかの機会にまた見て、熱量と文字数で聞きましたって言っていただけるとすごく嬉しいかもしれない。こういう人もいるんですよね。そりゃそうですよね。どこに今だってオタクっていますから、それは古典芸能の世界にもいますよっていうお話でね、これ本当にまだまだこの方いっぱいネタ持ってらっしゃるんで、ただ本当になんかこうかました感じしますよね。すごいお客さんの中で、おいこいつ大丈夫なんかっていうところから、うわこの人本物だって思わせるところまで、本当に最高でしたね。まあ、そういうところでは本当に面白いコーナーでございましたけれどもね、皆さん感想ありがとうございます。まだまだ皆さんの感想お待ちしております。そしてブヒブ、あの憧れのキャラとのデートの話の報告、ぜひぜひお待ちしております。また同人音楽やってる方、こんな曲流してほしいんですけどっていうのがねあるといいですし、まあ、あとは、普通に同人やってる人、熱文字メンバーちょっと二次元化してみたんですけどっていうのもあってもいいです。そして何でしょうかね、もう何でもいいですよ。ブログの更新しますよとかっていう人がいてくれてもいいですし、年間数万払っていただければこの番組も CM つけようかと思ってますんで、 そうですね、そろそろあのこの番組、継続できるかどうかというところになってきてますんで、ぜひぜひあの運営資金というのをね、確保していきたいと思います。そして熱量と文字数の方のブログ、今はですね旧お試しブログから聞いてる人、あるいは旧お試しブログで登録してる人 iTunes に、ぜひね熱量と文字数もう一回再登録していただきたいんですが、検索すれば出てくるようになっておりますので、新しく登録し直していただければと思います。熱量と文字数で検索していただければ出てくると思います。12月の19日第3木曜日月間熱量と文字数がございます。あとはそうですね、おのおのやってますが、ワウワウプラストの方でもアニメ、そうですね、今週の木曜日、宮地監督、この番組でもね出ていただいた宮地監督にアニメーションの制作過程というお話で、お話ししていただきますし、そういったところもチェックしていただければなというふうに思います。毎週水曜日の朝の ZIP でアニメを紹介してますが、もう皆さんは見なくていいですよ。とっくに知ってるはずの作品について僕は語るだけなんで、そういうのやってるよっていうのだけは頭入れていただければね、と思いますけれども、その他もろもろございます。ぜひぜひ情報チェックしていただければなと思いますけれどもね、とりあえず今週は以上でございます。失礼いたします。